FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋の爽やかな季節になりました。この季節がずっと続くと嬉しいなと思うんだけど、間もなく寒くなるやろうなと思うと、ちょっと心が焦るような感じになって、今日はこういう好季節にぜひともお話を聞いときたいということで、西宮市役所の歴史資料チームっていうのがありましたね。あそこは今市役所の3階の方に事務所を変えられたんです。そこへやってきまして、昔の西宮のいろんな道とか地図とかそういうものいっぱいありますので、学芸員さんにお話聞きながらそういう資料も見せてもらって皆さんにお伝えしていきたいと思います。こちらの学芸員さん、住田さん。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またややこしい話持ってきましたけどいい、西宮はね、昔からこの道の宮っていう、
そうですね、
西の宮やけど道の宮ってよく言われたりする、
はい、はい、
これはやっぱり大阪と神戸という大都会のちょうど真ん中にあって、
はい、
それをこう東西につなぐ道が西の宮市内には全部いっぱい通ってると、
そうですね、
いうようなことが元々の基本かなと思うんですけど、
ね、はい、
そのあたりのこと、道の歴史を今日はちょっとお伺いしたいなと思ってやってきました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西宮を通る道で、何と言っても一番大きい道は、僕は西国街道やないかなと思うんですけどね。
はい、
あれは一番東はどこから出てるんですか？
ですね、いろいろあると思うんですけど、京都の方からね、
そうです
ね、はい、ずっと来てますよね。
京都が出発と思ったらええわけ
ですな。どうですかね、古いことは。
それで西宮までずっと斜めに来て、
はい、
それで最後はどこへ行くんでしょう。やっぱり神戸ですかね。
そうですかね、あっちの方にずっとつながるんですかね。
この道、向こう側から今はまっすぐ橋渡ったら、あともまっすぐまっすぐ西宮へ降りてきて、最後は船橋筋につながっていくんかな、
はい、
昔はこれ違ったというふうに聞いてたんですけどね。
はい、戦後ですかね。
戦後ね。
戦後ね、そうですね、171号が開通したのが万博の時なんですけれども、
うん、はあ、大阪万博の時。
そうですね、はい、
はあ、そうか、はい、あれでやっぱり輸送することが多くなった
そうですね、
交通の便を良くしようと言うて作ったんですね。作ったというか、まあ、もともとあった道を整備したという。
はい、でその時船橋筋という商店街が、
うんうん、
確か縦に国鉄ですね、 JR ですね、
はい、
の北側にあったかと思うんですけども、うん、すごく小さな通りの狭い商店街で、
うん、
それを拡幅する必要が出てきましたよね。
はい、
でその工事が行われてまして、万博のために、
うんうん、
でその工事が終わったのが、
うん、
昭和45年の3月14日、
はい、
万博 の、 開会式の当日なんですけども、
はい、
その日の午前0時になんとか開通をしまして、ギリギリ太い三木の稲市ですね、
あ、そうですか、
はい、がなんとかつながったんですけども、それまでは船橋筋ではなくて、
うん、
もうちょっと東側で、
うん、
確か南に降りてたんじゃないかな、昔はね、はい、思うんです。
今は船橋筋とつながってるけど、
はい、
もともとのこの西国街道っていうのはもっと東で降りていった。
そうですね、はい、
どの辺やろうね。
東側、みたらし川越え、うんうん、 西に越えてすぐぐらいですかね、うん、
まあ、市民グランドのあたりから中なんとかやな、
そうですね、中村のところを降りてい
って、で JR の西宮の方まで行くわ。
そうですね、ちょうど東側のところに出てくるんですかね。
東側に当たる、
はい、でそこで、まあ、あの阪神国道国道2号にぶつかるのかなと思いますけども、はいはいはい、そちらの道が主な道だったんですね。
なるほどね。僕はあの大昔に今で言う西国街道をね、
はい、
オートバイで走っちゃったことがあるんですあの阪急電車は今津線、宝塚線っていうんですか、はい、今津線、
はい、
あれを今はあのオーバーブリッジで越えるでしょ。
そうですね、
はい、昔はあそこ大きな踏切がある。
そうなんですよね。
そしたらその踏切がなかなか赤い
そう、大渋滞だったみたいですね
そうそうそうそう、東行きも西行きもね大渋滞で、で上がった表通ったらすぐに下がるという
。そうですよね、
そんなことやったですね、
はい、はい、そうです。それも昭和40年ぐらいにやっとオーバーブリッジができまして、
だけどやっぱりその頃からあの道は貴重な、
ね、
あの輸送道路、
ね、そうですね、
車が多かった、はい、
そうですね、もうあの神戸港が開港した、うん、あの江戸の終わりですかね、明治の初めですかね、うん、あの辺りからもう西国街道はもっと太くせなあかんっていう話はあったみたいなので、もうやっと昭和に入ってっていう感じですね、やっと誤差だったんじゃないのかなと思います。
昔はあの西国街道は先言われた東口ぐらいからずっと通って、はい、川に沿って通って、
はい、
そして今の言う本町通り、
そうですね、
あれにまあつながる、
はいはい、そうですね、
そして江別山へ向いて西へ行って、はいはい、江別山の周りぐりっと回ってまた神戸の方へ、
そうですね、
こういう道やった
ら、ね、はい、そうですね、
やっぱりその頃からあのやっぱり江別山は無視できないというか、
そうですね、
必ず通るのはいかんとこやったんですね、
はい、
それからその先はもう高路園からうちで、
はい、
さらに芦屋から御影というふうに、
はい、
西国街道は通っていたんですね、うん、
はい、
その西国街道のことが 今の一番最後のところでつながったのが、
はい、
僕らは要はあの、
はい、
旧国道、
あ、そうですね、つながりますよね、う
ん、あれは旧国道というぐらいですから、もともと国道なんでしょ。
はい、もともとあの国道に指定されてたんですけども、うんうん、ちょっと道がもう本当に狭くて2軒ぐらいしか、
そうです、ね、
はい、広くても3軒ですかねぐらいしかなくて、うん、であの砂利道、砂ぼこりもあったりしたので晴れた日は砂ぼこりが舞うし、
う、
雨になるとぬかるむし、
で
ちょっと車も増えてきた時代なので、
はいはい、
本当にもうあのてんやわんやになってたみたいで、であの国道をあの拡幅したかったんですけども、
うんうんうん、
もう周りにお店がたくさんできてしまってるので、
もうしっかりしてましたからね、
そうなんですよ、はい、なので拡幅もできないので、
うん、
そ当時農地だった今の国道2号の場所ですね、うん、あそこ全部の農地がすごく広がってたんですけども、そこにまっすぐの道をビューンとつけて、それ一応あの国道の代わりに、
ね、は
い、つけたみたいですね、
うん、昔は僕ら小学校ぐらいの時ですけど、
はい、
あの道がやっぱり西宮で一番こう大事な道というかね、江別山の正面に当たるということもあったですけど、そうですね、
はい、
あの、あそこまで行くまでに銀行があったりね、
はい、
それからあの専売公社、
あ、
タバコの専売公社、はい、それからあの辰巻線っていうか、
そう
ですね、八巻線か、
はい、
あの汽船の会社があったりね、はい、本当にあの昭和の初めの頃にはメインストーリーで、
そうです ね、 ね、はい、お店もたくさん並んでて、
そうそうそう、
あの庁舎関係もそのあたりにね、もともと警察署があったりとか、
そうそうそうそう、
はい、
本当に西宮の道の中であの通りこそ一番メインド、
そうです、ね、
ストリートやったと思
います、はい、今でいう本町通りがね、
もう今はほとんど人が通らないという、変わるもんですね、
そうですね、昔は賑やかだったみたいですね、
うん、
はい、
それで今お話に出た阪神国道ができたので、
はい、
ということや、
そうですね、
これ阪神国道いうのは西国街道は万博のために、はい、ということだったり、
はい、
阪神国道は何か作るような計 っかけがあったんでしょうか。
阪神国道はですね、もうその旧国道がもうこのままではこれから、うん、狭いですし、車と車がすれ違う時にちょっとすれるぐらいの広さなの で、
ね、
もうこれはダメだということで、あの大正 の時代からずっと作る計画ができてたんですけども、うんうんうん、できたのが昭和元年の12月25日開通。
そのこれまた忙しい。
そうですね、昭和が始まったその日ですね。
ああ、はい、そうかそうか、
はい、
開通昭和を記念するような道。
そうですね、はい、開通しまして、
はい、
でまあ、当時でも新聞とかを紐解いてみても、
うん
ね、大正の天皇が崩御されてすぐなので、うん、あまりあのお祝いムードではなかったですね。
そうですか、
はあ、新聞もあのすごく小さく、
あの、
はい、載ってました。
まあ、あんだけの道が大正時代に作られた、はい、ということは、
そうですね、
当時としたら大事件やったと思います。
そうです、もう街灯もついてて、アスファルトも本当にいいアスファルトを使ってたみたい で、街路樹もあの綺麗に並んでたので本当に画期的だったと思います。 すごく広い道ですしね。
今はもうなくなりましたけど、この、はい、あの阪神国道っていうのは国道電車という電車が通ってたでしょ。
そうですね、
はい、路面電車。
そうですね、
これは一番最初からあったのかな。
ですね、あの開通して半年後ぐらいですかね、うん、次の翌年はの昭和2年ですけども、2年の7月に、
うん、
はい、開通、あの路面電車走り出したんですけども、その道路を作って始めてから、あのいろんな会社が、阪神電鉄含めいろんな会社がその真ん中に軌道を通したいというふうに申請を始めたので、道路の広さを途中で計画を変えて、あのその軌道があってもいいようにもっと広げて一回計画し直してるみたいですね。はい、
ちょっと今では考えられない。
そうですね、もう始まってからやっぱりということで、もうちょっと広げたっていうことが、
ね、はい、ここに乗ってました。大きな国道が通る、
はい、
それやったら真ん中電車にしたらええやんかいう話が後から出てきた。
そうなんです。
へえ。
でいくつもの会社が起動して、
でまた大急ぎでやった
と。そうです、
はい、えらい時代でした。
そうですね、
やればできる人、
はい、であの開通、あの走り出したのは2年の7月になりますね、
うんうん、
はい。まあ、でもだんだんモータリゼーションが、
うん、
あの進化してきて、
そうそうそう、
30年代ぐらいですか、車がいっぱいになって、あの軌道と車の事故が起きたりとかするようになったんですかね、
う
ん
う
ん、
どうしてもね、あの車道を走る車がね、
はい、
追い越そう思ってね、はい、電車の軌道の方へ寄ってそこで追い越していくというのがようある、
はい、
そういうのがこうあの電車との接触事故とかよく起こすんです
な、うん、あちょっと限界が40年代ぐらいには来たんですかね。
あ、それもそうやけど、はい、昭和の終わり頃でしょ。
そうですね、上甲子園から西側は昭和49年、
うん、49年、
はい、そこから東側ですね、上甲子園から東側は50年、
うん、あ、そうですか、
はい、昭和の終わりですね。
あ、そうですか、
はい、に配置されました。
約50年ぐらいは働いてたという電車ですね。
はい、
まあ、それがなくなって、
はい、
それはあの今のような国道2号線になったと、は
い、そう、すごくあの綺麗な道路ができたんですけども、うん、あの旧国道のその後ちょっとお話ししたいんですけど、
はいはい、お願いします
あのぬかるみとか、
はい、
砂ぼこりで大変で、あの国道じゃなくなってしまった旧国道なんですけども、
はいはい
はい、結局あの阪神国道ができて、
うん、
すぐ昭和2年なので次の年に県がアスファルトを引きまして、
やっと舗装された、
はい、そうなんです、国道じゃなくなったけど県道になったけどアスファルトを引いて、でもあの阪神国道よりかちょっとアスファルトの質は落ちたみたいなんですけども、
はい、
一応アスファルトを引いたんで雨でも大丈夫に、
あ、そうです、
そっちも大丈夫になったみたいですね。
国道と県道の差はそんなところにある
ちょっと質は落ちたらしいです。
あ、そうですか、
はい、
ね、そうやって、まあ、西宮で大きな道といえば西国街道、さらには阪神国道、それでもうちょっと南にその前にあった旧国道っていうのが、まあ東西をあの走る大きな道、うん、まあ中心的な道と言えると思う。南北の方もちょっと見てみたいんですけど、
はい、
南北で、まあこれは西宮市内の道ですわね、
はい、
南北の道っていうのは、
はい、
あの大阪や神戸行く道じゃない、
はい、
そういうところで見ると やっぱり大きいのは双葉筋ですかね。
そうですね、はい、
これはやっぱり西郷街道とつながったということで大きいんです、
ね、そうですね、171号とつながっている
かと、うん、昔からそうやけどこの道は大変大事な道やったんでしょ。
そうですね、うん、はい、
僕らの小さい時の記憶ではあの商店街、うん、それから映画館、
はい、
あの辺には僕映画館が確か2つか3つあったと思いますね。
あの阪神電車よりも南側ですかね、
はい、今あのパチンコ屋さんになっているところは、ね、西の宮で一番大きい四季島劇場というのがあって、
はいはい、
もうちょっと南に行くと、うん、またもう一つ洋画もやるような映画館があって、それからちょっと東寄ると恵比寿大雨で旅回りの芝居があったり、
なるほど、
まあ、そんな、まあ、あの、まあ、歓楽街もの性格もあるような町やったと思います。それからこれは、まあ、北から言えば広田神社の南側、はい、あの越水町あたりからずっと浜の方へ通る道やったんですけど、九国城を越えると町役場があって、
あ、そうですね、
大昔の西宮町役場、はい、
そうですね、久保町のあたりに、
ね、そうですね、
ありましたね、
そ、
はい、
そんなあの道やった双葉筋、うん、これはあの筋と言いますな。
そうですね、
筋ですね。西宮の道はたくさんある道、ほとんど名前がついてるらしいんで、
あ、そうです
ね、僕今日は調べてこなかったですけど、はい、いろんなあの名前がついてるんでしょ。
そうなんです、あの平成元年にですね、うん、道にたくさん名前が、名、あの愛称がついたんですけども、はあ、あの皆さんよくあの呼ばれてるような名前ですかね、うん、感覚のとこだったら学園花通りとか、
は
あ
は
あ、はい、あと、まあ、あのエベッサン筋とか、
エベッサン筋ね、
はい、そうですね、ああ、そうか、オアシスロードとか、うん、そういう皆さんが呼ばれて今呼ばれてる名前は、うん、あの公募で決まった名前ばかりなんですけども。
そうですか、はい、公募もしたんですね。
そうですね、
はい、この道なんと呼びましょう。
そうですね、はい、愛称をね、
そんなことが昭和の終わり頃ですか。
そうですね、はい、
あ、そうですか、
はい、
あ、今度はあの南北の道ちょっと見てみたいと思います、はい、その南北の道というのはあの先ほどの双葉筋に象徴されるように、あの大阪神戸に関係なしに西宮市内の道ということになります。
はい、
これもまたあの整備されて良くなってるわけですけど、うん、例えば西の方から行くと立石線っていうのあるでしょ。
そうですね、
あれ立石線でよろしいですかね。
ですね、一応愛称は立石筋に、
立石筋、
はい、なってるかと思います。
南北に通る道は筋と呼ばれることが多いんですね。
そうですね、筋って呼ばれる道が多いですね、うん、今は
南は立石町あたりから、
はい、
六甲山まで続いていくという。
そうですね、立石筋自体は、うん、あのこの防潮堤の北大前浜の、うん、から、2号まで、国道2号まで。
そうなんですか。
で、2号から北側は県道に今度なりまして、あの、まあ、大蔵西宮線って言われるね、あの北区の大蔵まで行くやつなんですけども、まあ、でも愛称としては皆さん
立石筋、
立石筋で呼んでますからね、うんうん、はい、
立石筋上がってくれたらな、すぐ分かるわ。
そうですね、はい、なの で、はい、厳密に言うと県道ですけども、はい、そう呼ばれてますね。
ずっと辿っていけば六甲山へ行きますけど、
そうですね、
途中から船坂山口へ、はい、回って、
はい、
三田から笹山へ続くという、
は
い、
そうですね、
この道もすごい道ですね。だから
そうですね、あの途中で万滝トンネルが今出てきますけども、
はい、
万滝トンネルなかった時代、
はい、
通ってた道、
はい、
私はあんまり通ったことがなくて、
あ、そうですか、
はい、詳しくないんですけど、
あの道も面白い、
くねくねしてるんですよね、うん、確か
あの右へ行ったり左へ行ったりしながら、はい、あの上へ登っていって、はい、それで一番上から船坂へ降りていくという。
ね、そっちの道もなんか眺めが良さそうな気がしますけど ね、はい、今は便利に万滝トンネル通って、
はい、
それも無料に今なりましたので、はい、平成30年から、
ね、前は有料やったん
ですね。そうですね、北あの西宮北有料道路、
あ、そう
で呼んでましたね。
なるほどね、はい、そういう道もありました、
はい、
それからあのもう一つあの大きいなと思う道は中津浜線。これもあの浜から、北へ登っていく、まあ、仁川を通って宝塚へ抜けるという道ですね。
そうですね、はい、これもですね、うん、中津浜線は西宮の呼び方で、
あ、そうですか、
はい、 宝塚に行くと駒の道っていうね、呼ばれるんですけど、でも中の宝塚の方も中津浜線って呼んだりしてるので、はい、まあ相性ですので、分かりやすい方で、ね、呼ばれてるんだなと思いますけどね。ど中津浜線が国鉄今の JR を超えるのがすごく、
はいはいはい、
あの立橋ですかね、はい、あれが大変だったんですけども、
長いことかかった
んですよ。そうなんです、あれできたのが昭和46年ですけど、国鉄ってねどんどん走りますんで、
はい、
その立橋の部分は、
はい、
夜中の1時過ぎから4時過ぎまで、だから3時間ぐらいの工事を何日も何日も重ねて、鉄道のあれ運行に支障がないようにして作ったみたいですね。
そうですか、はい、えらい道ですな。
そうですね、うん、南北の交通すごくあそこ重要ですからね。
本当に幹線ですもんね。
そうですね、
はい、そう、あの立橋はそんな難しい工事だったんです。
そうですね、はい、
これをまあ宝塚まで行って、で宝塚でまた別の行動とつながって、はい、三田笹山へ抜けて、
そうですね、抜けていけますね。
ああそうですね、うん、そういう時代もあったということです
ね、はい。
さらにいろんな道が西宮にはあって、
はい、
おそらく住田さんもあちこち通ったことがあると思いますけど、
はい、
お好きな道ってありますか？
そうですね、私が好きなのは、うん、実は山手幹線。
山手幹線が好き。
好きです。
そうですか。
今山手幹線が向こう側から中津浜ぐらいまでの拡幅工事をされてるんですけども、はい、今ちょうどね工事中で、
うん、
道があれもうちょっとで広がるんかなっていう感じなんですけども、あそこだけ狭かったんですね、片道一車線で。だから本当に週末すごく混んでて大変だったので、なんでここだけ狭いんかなってずっと思ってたんですけども、よくよくいろんな資料を見てみると、
はい、
そこだけ狭いんじゃなくって、そこが最先端だったんですね、戦前は。その辺に道路の計画がされたんですけども、その時に当時河原木村だったんですけども、
うん、
そこで区画整理をちょうどそのあたりしたんですけども、
ええ、
その時にその計画に基づいてちゃんとした道を田んぼの中に作ってあるんです、先に
計画としては、
はい、計画通り、うん、そこだけ綺麗な道を先に作ったんですけども、戦後計画が変わってしまって、山手幹線の道幅広がったんですよね、
はいはい、
計画の道幅が、なので狭く感じるんですけども、戦前の写真とか地図見るとそこだけ広いんです。
なるほど。
なのでここは広いんじゃなくて、工事を早くちゃんとしたからこの道だったんだなっていうふうに見ると、混んでても少し許せるかな。
なるほど。一気に通せる道もあるけど、
はい、
事情によってはなかなか全部通せないということもある。そう
なんです、戦後長くかかりましたので、山手幹線通るのが、
うんうん、
でもそこは本当に早いうちからちゃんと計画通りにされてて、当時の河原木村はすごいなと。
そんな歴史がない。
なので、
私はね、好きな道っていうのはね、道というのか公園というのか、宿側の東西どっちも道がついて、
そうですね、
まあ、この道が何と言うてもええ道やなと思うんですね、うん、それでしかも上から下へだんだん道の表情が変わってくるような気がしまして、
ね、なるほど。
苦楽園から宿側のあたりっていうのは、まあ、豊かな自然が感じられる道って、うん、まあ、めったにない道やなと、はい、それから国道2号線のあたり、
はい、
あるいは高路園へ、うん、この辺はまるで公園のような道やな。
そうですね。
でさらにこうずっとこう歩行者天国ですから、
うんうん、
南へ下がっていきますと、高路園から海岸まではこれ昔の風情そのまんまっていうか、うん、
はい、
昔あそこは海水浴に行く人が下駄履いてコロンコロンと通ったという、そういう道ですけど、いまだにそんな音が聞こえてくるのちゃうかなと思うと、静かでね、全然変わってない道やなと、まあ、道は大好きで、時々わざわざ行ったりする。
あ、そうなんですね。
ありますね。
オアシスロードはね、もともとたくさん車が通ってたところを車をシャットアウトして、
うん、そうそうそう、
ね、歩行者天国にしましたもんね。
そうそうそうそう、はい、
あの時の、あの写真が、うん、あの西宮デジタルアーカイブっていうサイトの中に載せてますんで、
あ、それは見たいね。
ぜひ見ていただけたらな
と。デジタルアーカイブというのをインターネットで見られる、
はい、そうなんです、はい、写真とか資料とか、うん、あのたくさん載せてますんで、それであのオアシスロードが開通した日の開通式の写真とかもたくさん載ってるので、うん、あのぜひ見ていただけたらなと。
嬉しい、はい、情報を聞かせてもらって。
もしかしたら当日行かれた小学生の写真とかたくさん出てるので、あのご自身が写ってるかもしれません。
本当ですね。いやいや、それは楽しいな、はい、一遍ぜひとも開いて見てみたいと思います、
はい。
まあ、今こうやってお話聞いてるだけでも、こう西宮ってまずは大阪神戸の真ん中やから、それをつなぐ道路として一つは道がつけられてきた。で、いろんな国道を含めて大きな東西の道がそれぞれこう、拡幅されたり、あるいは砂の泥道やったところが舗装されたりというのがこう、あの戦後何十年の間にずっと整備されてきた。そしてあのどの道もこう大きな道があんまりこう行き止まりがなくて、
そうですね、
通りこう全部通ってるというのも特徴ですね、
はい、そうですね、西宮貫通してる道が多いですね、はい、ちゃんと。
そうですね、はい、まあ、それが一つの特徴かもしれません。
そうですね、
市内のええ道はいっぱいあるけど、うん、全部それはどっかで行き当たりや行き止まりやというのなくて、はい、
うん、そうですね、
きれいに通ってるというのが、
はい、
まあ、そういうのってやっぱり西宮の産業とか、
はい、
あの、あるいは生活道としても、うん、とてもいい条件やったでしょ
うね。そうですね、あの戦後あの辰馬宇一郎市長がですね、
はいはい、
道をあの戦後の復興でですね、うん、とにかく道を通すっていう政策を推し進められて、
はいはい、
あの結構ね苦情も来たみたいで、うん、あの道を作るとやっぱりお家の面積減ったりとか、そういうねこともあり感知したりとかします
よね。ちょっとあんたとこの家の道あの、はい、土地をちょっと譲ってと、
そうですね、
いうことがあちこちであるわけ。
そうなんです、だから道ばっかり作って、うん、土地が減るやないかっていう苦情が絶えなかったらしいんですけども、
初めはそうやったんです
よね。そうですね、まあ、そういうのにも耐えて、もうとにかく道をたくさん作る、
うん、
ちゃんとしっかりした道を作るっていう政策を推し進められたんで、うん、もう今のこの道の宮があるのかなと思います。 ね、
今やったらね、うん、政治家でもね、
はい、
こうみんながうるさく言うとなやめとこか、
なるほど、
ちょっと変更しようかいうのが多いですよ、
はい、
だけどそんな意見があっても、
はい、
あの貫き通して、
そうですね、
まず道やでと、
そうですね、
いうことでやられた、これは正しかったです、
ね、そうですね、今となって思ったらね、あの当時の政策で、
うん、
あの道をちゃんと作ったから、うん、こういうねちゃん道の宮になってるのかなと思いますね。
よかったですね、
はい、そうですね、
西宮以外の人から見てもあの西宮はなんであんな時にも道ばかり作ってんと思わはったかもわからない、うん、はい、今になってみればようやらはったというふうに評価をされると思います。
はい、
おかげで今住んでいる我々はとてもこう便利に、
はい、
あの行き来させていただいている。
そうですね、
そんなことやないかなと。
はい、
住田さんのお好きな道、私の好きな道、それぞれも言わせていただきます。
そうですね、
皆さんも一遍ちょっと振り返って、
はい、
どの道が好きやろうなと一遍考えてみてもらったら、
そう
ね、そういうのが面白いんちゃう。
その道についてちょっと調べてみるとか、
はい、
すると見方が変わるのかなと思いますね。
生活に密着している道について、今日は歴史資料チームの、住田学芸員さんにお話を聞きながら、振り返ってみることができました。住田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。